アンニョンカザセオ、私はラジオ、渡るぞバカ野郎っていうことですね。今回は、アウトレイジ最終章でぶち殺すぞっていう感じですね。アウトレイジ最終章を、やっていこうかなと思います。さっきですね、録音できる場所を求めてですね、ふらふらして、今河川敷にいるんですけども、さっきモノマネしまくりながらね、魚の餌にしてますバカ野郎とか言ってたらですね、リバーサイド、ホームの方がですね、フラッと出てきてですね、どっか行っちゃってですね、ちょっと気まずい思いをしちゃったんで、ちょっと移動しましたということで、今回のアウトレイジ最終章、アウトレイジビヨンド、前回作品も、渡らじでやったんですけど、まあ、ほとんどモノマネしかしなかったぞというところなんですけども、まあ、今回も、まあ、最終章ということで、これで終わりなんですけども、前回の終わり方がどういう感じだったかと言いますと、まあちょっとネタバレになっちゃうんですけども、ね、子役人風の刑事、小日向、実は全部、ヤクザを操って、こいつが実はね、ラスボスだったんですけども、これを、大友が最後、落とし前をつけまして、で、まあ警察を殺したということで、日本にいられなくなった大友がですね、世話になっている、フィクサーのチャン会長の、お膝元の、チェジュ島に今いると。でですね、チェジュ島といえばこの前やりましたお嬢さんの出てきました、詐欺師の藤原伯爵の出身地ですね。でこの、ね、兄弟分の市川と大友がいるシーンから始まるんですけど、このシーンがまあなんかこうね、南国風な感じですごいそこで釣りしてる、2人のシーンからすごいほのぼのしたとこから始まるんですけども、ここにですね、前回前々回、アウトレイジは基本的に三能界を舞台に描いてたんですけども、この三能界がですねもう弱体化して今やですね関西の花火師会が、メインになってるんですよ。でこの花火師会の、まあ、若い直参幹部の花田、ピエール竹谷演じる花田がですね、大友が、今やっている、デリヘル城を傷物にしてしまったと。で大友と市川がですねこの花田のところに行くんですよ。そうするとですねピエール竹谷演じる花田がですね、てめえらどんな女よこしてんだっつって言うんですけども、この凄むですねピエール竹谷の首にギャグボールがはまってるっていうですね、多分ですねこのピエール時はもっとね縛ってほしかったのかなと、ちょっと縛き方が足りなかったのかなっていう感じでですね、まあ、女の子たちをちょっと傷物にしちゃった、この S なのか M なのかよく分かんないこのピエール時なんですけども、これにですね大友がですね、市川がですね来て凄むと、何してくれてんじゃっていう感じで、そうすると、花田はですねちょっとビビってですね、だったらいくらで許してくれるんですかみたいな感じで、お金払うっていうことで、まあ、そこは一つ、一段落するんですけども、大友が、よこしたですね部下、大友の部下をですね、花田の部下が殺しちゃって、そこから抗争がまた、ね、発展し始めていくっていう話なんですよ。で今回は、まあ、このチャン会長を率いるチャングループと、関西の今現在では一大勢力の花火師会と、あと関東の三能会、こっちはもう弱体化してる、であとは孤独のグルメがいる、この警視庁組織犯罪対策部、この四つどもえになっていくんですけども、大友はですね相変わらずこう独断でですね決着をつける人間なんで、相変わらず、勝手にこう日本に戻ってきちゃうんです。でチャン会長には黙っててくださいって言って、チャンの側近の白龍には言うんですけども、で大友はもうどんどんどんどんですね復讐を していく一方ですね、このピエール滝は、前回も出てきた塩見三世演じる中田に相談するんですよ。チェジュ島でこんなことがありましてっていうことで、で中田はですね、お前大変なことをしちまったぞっていう感じでですね、要はジョン・ウィックのですね、ジョン・ウィックの犬を殺したチンピラがですね、マフィアのボスのお父さんにですね、こんなことがあったって言ったら、で、相手は誰なんだって言ったら、ジョン・ウィック、打倒っていうね、お前、なんてやつを相手にしてしちまったんだっていう感じで、焦ったですね、この中田と花田でですね、チャン会長のところに詫びに行くんですよ。で、お金を持ってくんですけども、全然こんなはした金、話にならんって感じで、白龍にですね、倍の金額をですね、持たされて、これ持って帰れって言われてですね、どうすんだ、増えてんぞっていう話でですね、全然決着がつかないんで、その話を聞いたですね、中田の上の西田敏行がですね、中田との違い、 見せたるわって感じでですね、今度は花田と西野で行くんですよ。それも、チャン会長ですね、二人で詫びに来たんですけども、全然ガン無視で仕事を続けるっていう感じですね。全く話にならない。なんで、今度はその上の、ついに花火師会会長の大杉蓮にまで話が行くんですよ。で、大杉蓮がなんで会長をやってるかっていうとですね、前回、花火師会の会長をやってました、高山茂さんがですね、ちょっと、実際、現実世界でお亡くなりになっちゃったんで、それの、劇中では娘婿っていう設定の大杉蓮が、野村っていうキャラクターがですね、現在、花火師会、要は日本最大勢力の暴力団の、組長、会長をやっていると。ただこの野村はですね、全然入れ墨も入ってないし、寄せ場って言ってましたけど、これ多分刑務所にも行ったことはないっていう意味なのかなと思うんですけども、なんで全然こう暴力団のことをよく分かってない人なんですよ。だから要はこうビジネス系の人、前回出た加瀬亮がやってた、いるじゃないですか、インテリヤクザ、あれよりももっとシビアな普通の会社員なんですよ。要はこれがこうトップなんで、もうとにかく、業績を上げろという感じで、人情味が一切ない完全なビジネスライクなことしか、頭にない野村がトップをやってるんですけども、この野村がですね、花田にですね、花田はなんかちょっと、よくわかんないですけど、ものすごい、しのぎを持ってて、いろんな人にですね、お金を渡すことでのし上がってきた人なんですけども、花田はちょっとこいつ美味しいから取っておこうって野村思ってて、ただ西のあのおっさん、あの局長は邪魔だから、うるさいから、早々に消したろっていうふうに思って、あ、消したろって、野村は関西弁じゃないですよね、消してやろうと思っててですね、野村は、花田と中田を使って西野を追い詰めようと。ただこう中田には、お前は俺の後を継がせようと思ってたって言って、だから西野をなみたいな感じで殺してこいとは言わないところがまたずるいんですけども、それを聞いた中田はですね、西野を狙うのかどうなのかで、あと野村はですね、大杉蓮は、チャン会長のチャングループ、あれもめどくさいから潰そうっていう感じでですね、また抗争が勃発しかけると。で、一方花火師会の配下に、成り下がった三能会はこうただ使われるだけな身分なのかっていうところと、相変わらず、孤独のグルメは、警視庁でブチ切れるという感じで、そこに大友が一体何をしでかすのかっていう感じで話が進んでいくんですよ。でですね、前回でですね、もう悪の強い役者がですね、もうみんないなくなっちゃったんですよね。なんで西田敏行しか残ってないんですよ。なんでもうこの映画はですね、一応大友が相変わらず主人公なんですけども、どちらかといえばこう西田敏行オンステージな映画なんですよね。もう Name it okay! って感じでですね、西田敏行はもう本当にですね、もうやりたい放題、迷惑も春役もやるかいって言うんですよ。嘘みたいなセリフなんですけど、本当に出てきますよこのセリフ。西田敏行本当にやりたい放題、脚本にあったのかなっていう感じなんですけど、親子と兄弟どっちが大事なんだっていう感じですね。大杉蓮は標準語なんですよ。石川おてって舐めてなっかいねえバカロ、ずっと芝居作ってくれろってヤクザの本当の食わせ教えたるわっていう感じですね。まあ、西田敏行はもう本当にやりたい放題でしたね。 あとですね、この西田敏行の、部下のですね、塩見三世さん演じる中田、これ初め出てきた時ですね。今回あれなんか知らない顔が出てきたなと思っちゃって、あれ三池監督からって思っちゃったんですよ。で、喋り方もちょっとおかしいしって思ってたら、実はこの塩見さんがですね、前回のアウトレイジの後にこう大病を患ってですね、半身麻痺状態なんですよね。なんでちょっと口もですね、ちょっと回らず、ちょっとセリフが前回に比べてちょっと変な感じ、変な感じっていうか、なんか別人のような感じになっててですね、あ、でもあ、こんなことがあったんだと思って、変わらずですね、起用した北野武もやっぱ北野武も完全に北野武は本当に大友みたいな人間だなってつくづく思うんですけども、人情の人なんで北野武は起用し、相変わらず起用して、あとですね、西田敏行も
こう内臓系の病気となんか腰か首をやっちゃったみたいで、体が首が回らないらしいんですよ。であとね、あの花火師会の元会長の高山さんも亡くなられてるし、だから花火師会は劇中では日本を牛耳ってるんですけども、実際の役者たちはボロボロだぞという感じだったですね。であとアウトレイジビヨンドが前回の作品はすごく好きなんですけども、なんでアウトレイジビヨンドは面白かったのかなって改めて考えたんですけども、要は木村と大友の友情関係がこう軸に話が進んでいくんですよね。まあ、ストーリー重視っていう風に評価されてるんだと思うんですけども、はその部分かと思うんですけども、こうその、最初の作品のアウトレイジで大友は木村の顔をカッターでぐちゃぐちゃにするんですけども、でそれ最後に、大友を、刑務所の中で木村が刺すと。でアウトレイジビヨンドになりまして、まあ小日向の策略ではあったんですけども、あのお前が刺した大友なんだけどな、お前のこと、あ似てないなこれ、大友お前のこと恨んでねって言おうって、あ似てねえなっていう感じで、そうですかって言って木村はあのジーンと来ちゃって、でもうこの後ですね、木村と大友はですね、もう兄弟分、兄貴この杯兄弟分の杯として考えていいですか、あっていう感じですね、あの兄弟分になるんですよ。でこの二人の兄弟分のこう人情友情を軸に話が進んでいくんで、すごく感情移入できたんですよね、この2人に。なんでそれに比べると今回はですね、大友の行動原理がですね途中からよく分かんなくなっていくんですよね。あ今回はこのチェジュ島で殺された部下の恨みを晴らすだけだったのかと思ったら、あこんな恨みも晴らしに行くんだっていう感じですね。なんかちょっと行動原理に乗れなくて、ちょっとモヤモヤが残りつつ、最後ちょっと尻すぼみになっていっちゃったかなっていう感じなんですけども、あと変わったこう殺し方のバリエーションが面白い映画じゃないですか。であんまりですね序盤殺しのシーンがなくてですね、ちょっとモヤモヤしてたら、あの中盤でものすごいシーンがあってですねここまでやるかっていう感じのシーンがあって、でそこで、西田敏行がですね、花火師会いなくなってまうやないかっていうですね、確か西田敏行が言ったと思うんですけども、このセリフめっちゃ笑えましたね。ということですね、あのポイントポイントでは相変わらずですね、あの笑える部分があるぞっていうのが今回の、アウトレイジ最終章でしたね。チャン会長演じるこの金田時雄さんっていうのかな、この人なんですけども、まあ、いろんなところでもうすでに言われてることなんですけども、もともと全然役者じゃなくて、アウトレイジビヨンドで初めて役者としてたけしが起用したんですよね。こう一つ二つセリフをもらって、この金田さんはずっとですね、その二つをですね奥さんの前で練習し続けて、奥さんはいい加減うざりしたみたいなあの話を言ってましたけども、で今回は普通にですね、もうセリフをいっぱいもらいまして、普通にもう何の他の、ね、人たちとですね何の遜色もない感じで演じてたんですけども、まあたけしが言うには、普通のこういうねいい年した役者っていうのは、こう若い時からまあ役者っていうのは出てきて、だんだん年を取ってこの顔になるんだけど、いきなりこのね、完成した顔が出てきてみんな驚いたんじゃないかっていう風に言って、使い方うまいなと思いましたね。で、たけしの特徴としてはとにかく一発撮りらしいですね。全然現場でもこうちょっと奥に引っ込んでて、たけしはあの役者はこの助監督の方なのかなの指示に従って演技をしてって、でビートたけしは多分モニターを見てるんでしょうけども、それを見て、いいよみたいな感じでやっていくのかなと。で結構こうすごい緊張感が、ピエール滝は言ってたんですけども、現場にすごい緊張感があるんだけど、誰もこうなんていうか怒号が飛び交わないらしいですよ。なんとなくこう映画の現場っていうとこう、まあ、勝手なイメージなんですけども、ね、先輩が後輩をしばき倒しながらやっていくみたいな感じの現場が多いのかなって思うんですけど、そういったことが全然なくてですね、ない代わりに一発撮りだしすごい緊張感があるんだけど怖くはないっていう、こう独特な現場の雰囲気があるらしいですね。なんでこう西田敏行はですね、迷惑もハローワークもあるかいって言うんですけどもそれも一発 OK になったのかなと。絶対あんなの脚本にないと思うんですけどもっていうところでですね、大杉蓮が率いる、花火師会はどうなっていくのか、西田敏行は殺されるのか、それとも一発逆転を狙うのか、そこに大友はどう絡んでくるのか、そこに三能会に一回ですね、中田が行ってですね、 へいっていうですね、あのシーンがあってですね、ちょっと野々村議員が出てきたのかと思ったシーンもあったんですけども、山王会は今後どうなるのか、孤独なグルメはどうなるのかっていうところでですね、あのかなり複雑な話でしたね。ということで今回はアウトレイジ最終章について語ってみたぜバカローっていうことで、ありがとうございました。